研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究員は農研機構西日本農業研究センター生産環境研究領域土壌管理グループ上級研究員の望月秀俊さんです。おはようございます。
おはようございます。
田んぼの方向転換についてお伺いしていきたいと思います。まず望月さん、土壌管理グループというのはどんな研究をされてるんですか？
土壌管理グループは土壌、土自体に関するテーマと地面から下、すなわち土の中で起こっている現象に関するいろいろなテーマについて研究しています。まあ、例えば地力と言いますが、土の中に含まれる肥料成分の変動に関する研究や農地から出てくる水の質に関する研究もしています。私は特に土の中の水の動きに関する研究テーマを担当しています。
なんかちょっと面白そうですね。で、望月さん、本題に入る前にちょっとプライベートをお聞きしていいですか？
はい、どうぞ。
まず今の、西日本農業研究センターに入って、まあ、福山ですね、はい、どれぐらいになりますか？
私の場合はですね、11年前に今の職場に採用されました。福山の生活もですね、今年で12年目に入ったところです。
ね、とっても可愛いお坊ちゃまもいらっしゃるということで。
ありがとうございます。
ね、私も大好きなんです。望月さんは趣味がおありになると思うんですけども。
はい、そうですね。以前はですね、J リーグ、まあ、サッカーのですね、いや、アメリカンフットボールの観戦なんかが一番の趣味だったんですけれども、はい、今一番熱を上げているのは、海釣りです。息子がですね、釣りに行きたかったので先輩に頼んで連れてもらったんですが、気がついたら私もどっぷりハマっていました。もちろんJ リーグ4も今でも観戦に行ってます。
そうですか。でも、まあ、いつも研究してらっしゃるから釣りなんか行ったらちょっと落ち着いて癒されますね。
そうです ね、
それでどこで釣られるんですか？
まあ、我が家ではですね、食べられる魚を釣ることにしてますので基本的に海です。時々先輩の船に乗せていただいて沖の方にも釣りに行きます。
今までの中で一番の大物っていうのは？
息子はですね、60センチを超えるアナゴやですね、40センチ近いマダイなど大物もだいぶ釣ったんですが、私の方は大きいものが釣れたとしてもですね、食べるところが少ないゲドウばかりです。
なるほど、はい、息子さんの方が1枚上手というところです。
2枚も3枚も上手ですね。
お父さん頑張らなくちゃいけないんですけど、ね、
はい、頑張ります。
はい、まあ、こんな望月秀俊さんなんです。それでは本題に入っていきます。
はい、
今のまずは米作りの現状についてお願いいたします。
なかなか難しい質問です。
はい、
まあ、あくまで一般論なんですけれども、お米だけを作って生活していくというのは非常に厳しいです。まあ、比較的お米を作りやすい平地、それでもですね、生産者さん1人当たり30ヘクタールぐらい、東京ドームでいうと6個分ぐらいお米を作らないと儲けは出ないと言われてます。まあ、関東の広大な平野部では1人で50ヘクタール、東京ドーム10個分ぐらいの面積をカバーできる農業を目指して、研究が進められています。まあ、逆に言えばそのくらいは広い面積でお米を作らないと、うん、お米だけで農業を続けていくということは難しいということです。
なかなか難しいですね、はい、現状は、
はい、
でちょっと素朴な質問なんですが、なぜ田んぼには水をためるんでしょうか？
日本で栽培されている稲というのはですね、うん、沼地のような水がたくさんあるところで安定してよ元気よく、うん、育つ水稲と呼ばれる種類です。はい、田んぼに水をためて稲を育てます。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、稲の中にはですね、畑で育てる陸の稲と書いて陸稲と読みますが、はい、陸稲という種類もあります。
じゃあ水を張って稲を育てるメリットっていうのは何なんですか？
そうですね、まあ、水を張った田んぼではですね、雑草が育ちにくいっていうことが挙げられると思います。まあ、雑草の多くはですね、種が田んぼに飛んできたとしても水が張ってあるので地面にたどり着くことなく排水路を伝って田んぼの外に出ていってしまうと。もし芽が出たとしてもですね、地面が遠いので根を張ることができません。
はい、
また水を張ってあると気温が高くなったり低くなったとしても水温や地温は温度変化しにくいので、うん、稲が育つには都合がいいということができます。
この中国地方なんですが、うん、こちらに多い中山間地域での米作りっていうのは問題点っていうのは何なんですか？
小さな田んぼが棚田のように段差のあるところに集まっているところだと思います。
段々畑ですか。
そうですね、
はい。
まあ、金輪さんもあのお宅のお掃除をされると思いますので、はい、稲作で重要な田植えをですね、稲の、掃除に例えて考えてみてください、
はい、
同じ100畳を掃除するとしたときに、うん、3畳とか4畳半の小さめの部屋が2階3階4階とたくさんの階に分かれているお家と、
はい、
100畳一間のお家ではどちらが楽というか、まあ、効率的でしょうか。もし人が乗って掃除できるようなあの大きな掃除機が使える100畳間と、うん、小さな掃除機しか入れない3畳4畳半どちらが効率的でしょうか。
100畳です。
ですよね、
はい、
そんなわけで小さなあの田んぼがたくさんある 中山間地域ではそれが一番の問題だと思います、はい、他にもですね中山間地域ではですねなかなか効率的な農業が難しい理由として、まあ、生産者さんが高齢化しているとか、うん、生産者さん自身がもう減少している、
うん、
あとイノシシやシカなどの鳥獣害を受けやすいなっていうことも挙げられます、う
ん、つまり、まあ、小さな田んぼでの米作りっていうのは収入に結びつかない。そこで解決に向けて望月さん、まあ、グループの方々が、田んぼの方向転換を研究しているということなんですけども、どのような研究をしてらっしゃるんですか。
小さな田んぼでの米作りは収入に結びつきにくいです、
はい、
そこで私たちは今まで一生懸命水を集めて水を貯めてお米を作っていた田んぼをですね、水はけを良くして水を流して高く売れる野菜などを作れる田んぼに作り変えるための研究をしています。
じゃあそれ具体的に田んぼに水が貯まる仕組みっていうのを教えてください。
田んぼではですね、周囲を土で盛り上げたあぜで囲んで水が貯められる構造を作ります。そこに白かきをして粘土のような細かな粒子を地面の表面に集めます。細かな粒子の隙間はごくごく小さいので水が流れ出にくくなります、
はい、
またですね、田んぼの地面から20センチから30センチぐらいのところにですね、勾板と呼ばれる硬い層ができています。これはですね、これまでの農業生産の積み重ね、歴史によって作られたもので先人たちの遺産とも言えます。この層もですね、水が流れ出るのを防いでくれています。ということはですね、これらの構造を壊してしまえば水はけの良い田んぼに変身できるということになります。
あ、いいじゃないですか。
ただ一方で全部壊してしまうのも問題なんです。
どんな問題が起こるんですか。
これらの構造を全部壊してしまうと多くの場合水がたまらなくなって、うん、お米を作る田んぼとして使えなくなってしまいます。
じゃあお米作りを卒業してで野菜作りに専念すれば問題というのを解決するんじゃないですか。
確かに中山間地域のある集落で集落にある限られた労働力を使ってどんな作物を作ると最も収益が上がるかというのをシミュレーションしたところ、収益性の高い野菜だけを作るのが最適であるというふうに計算されたそうです。ただその際に使われる農地は今ある農地のたったの1割で、残りの9割は耕作放棄地になってしまいます。田んぼの持つ景観などの価値とか豪雨時の洪水の防止効果、こういうものが失われてしまいます。これは川の河口部や平野部に住んでいらっしゃる皆さんにとっても大きな打撃となる可能性があります。
じゃあ私たちにも大きな影響があるということですよね。他にもありますか。
まあ、同じ野菜など同じ作物を何年も作り続けると連作障害といって生産量がガタ落ちしてしまいます。で、想定していたような収量が確保できなくなってしまいます。そこで何年かに一度田んぼに戻してお米を作るなどして収益をある程度確保しつつ、翌年以降の野菜等の栽培に向けてですね、準備をする必要があります、
はい、
田んぼを畑にも使えるような万能な農地にする必要が出てくるんです。
ということは今の課題は田んぼにも畑にも使える万能な農地作りですか。
そうですね、中山間地域の農業を維持発展させていくためにはいくつかのアプローチが考えられると思います。ただですね、全てのアプローチに共通するのが生産の基盤である農地だと思ってます、
はい、
田んぼの中には地形的な条件もあって、まあ、逆立ちしても畑にならないところとか、畑の中にも田んぼにするにはお金がかかりすぎるというところもあります、うん、まあ、条件の有利不利というのは様々です。ただですね、整備の仕方によってはどちらにも使える万能な農地になる田んぼはたくさんあると思っています、
はい、
生産者さんが何をどのぐらい作るのか の選択肢がですね広がって収益を確保しやすい経営を選択できるように、うん、まあ、それぞれの田んぼの特徴が簡単に分かる方法を お示ししてサポートしていきたいと思っています。
さあ最後なんですが、望月さんの夢っていうのはどうでしょうか。
ちょっと砕けた言い方になってしまいますが、はい、農業で儲けてやろうという意欲のある生産者さんを農地の整備や土水の側面からサポートしたいと常々思っています。意欲のある生産者さんは必要があれば生産規模を拡大してくださると思いますし、そうなれば多くの農地農村が維持されていくわけです。多くの農地が維持されれば生産量も高まって消費者にとっても安全安心な農作物をなるべく安価で手に入れることも可能になってくると思います。そのために微力ではありますが生産者さんをサポートできる自分の専門分野を生かした研究を続けていきたいと思っています。
早く夢が叶ったらいいですね。
そうですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の研究員は農研機構西日本農業研究センター生産環境研究領域土壌管理グループ上級研究員の望月秀俊さんでした。田んぼの方向転換についてお伺いいたしました。研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。